聖書を読み出します。ヨハネによる福音書20章19節から23節まで。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて、自分たちのおるところの戸を皆閉めていると、イエスが入ってきて彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って、手と輪を彼らにお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私を使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。父が私を使わしになったようにという題で御言葉に聞いてまいります。鍵をかけて恐れるほど恐ろしい物事、皆さんにはありますでしょうか。また、その恐ろしさを思い出すことができなくなるほどの喜びとなると、どんなことが思いつくでしょうか。弟子たちは恐れていましたな。彼らが恐れていたユダヤ人、この時のユダヤ人はユダヤ教徒であるとか、その指導者を恐れていたわけですね。弟子たちは恐れていましたが、イエス様が蘇られたことにより、もはや恐れの対象ではなくなりました。むしろ人を裁くことができるお方を恐れるべきであって、人を使ってまで私たちを神から離し、滅びへ導こうとするこの世の支配者、サタンと言われる存在を警戒しなければなりません。前回はマグダラのマリア、そして今回は弟子たち。次回はそのデドモと呼ばれるトマスについて、それぞれ別の見たという単語が使われていました。蘇られたイエス様に向き合う人は様々いますが、人がどのように信じていくか、まるで段階を追っているようです。復活のイエス様に出会ったということは、その人はやがて救いと復活の証人として用いられるようになります。マグダラのマリアも、イエス様の復活を弟子たちに伝えるために用いられました。イエス様と出会って変えられていく弟子たちに注目して、この度の御言葉に聞いてまいりましょう。父が私を使わしになったようにという題で二つのポイントで味わってまいります。一つ目、安かれ、そう言って手と脇等を彼らにお見せになった。19節ですね。その日、すなわち一週の初めの日の夕方、安息日が明けて、いわ私たちで言うならば初めの日曜日ですね、の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れていたっていうわけですね。戸を皆閉めていた。イエス様に従う者たち、イエス様に対して信仰を告白する者たちは、街道から追い出されてしまう。という文言も書いてありましたが、もう実際に弟子だったら、直弟子だったならば、それどころでは済まされない。弟子たちは恐れていたわけですね。そこにイエス様が入ってきて、彼らの中に立ち、安かれと言われた。そう言って、手と脇とを彼らにお見せになったんですね。平安と傷跡は一組になっています。弟子たちが主を見て喜んだということは、イエス様のお姿、全存在を見て喜んだということです。蘇られた姿。無傷のイエス様を見たのではなく、打ち傷がある姿を見たわけです。釘で刺し通された手、ですね、傷のある手、槍で貫かれた脇腹を見たわけです。弟子たちは蘇られたイエス様のすべてを見て喜んだということです。私たちに罪とがあるままでは、作り主との父なる神様との関係を回復することはできず、父の元に帰ることはできませんが、イエス様が十字架の上で和解を成し遂げてくださったわけですね。贖いの死、死によるところの和解を成し遂げてくださいました。イエス様が与えてくださる平安は、イエス様の苦難を通してもたらされた、父なる神様との和解、神様の目から義とされる、正しいとされる平安です。喜びは神様との和解によって、弟子たちのうちに 溢れた喜びです。復活のイエス様との出会いは、恐れているものに平安を与え、喜びに変える力があります。まさしく人生の転換点ですね。この方は我々の咎のために傷つけられ、我々の不義のために砕かれた、イザヤ書に記されましたけれども、この方の打たれた傷、流された血潮によって私たちは救われた、罪の滅びから救い出されたということをはっきり分からせていただける出会いです。二つ目のポイント。安かれ、父が私を使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。イエス様はおっしゃいました。復活のイエス様と出会った人々は、その感激が、感動が温かいうちに、主のために使わされていきます。イエス様が天と天の父なる神の証人になられたように、救い主の証人として用いられます。イエス様が罪人と父なる神を和解される、和解させていただける、仲介者となられたように、人々を救い主イエス様のところにお連れする架け橋として用いられます。父が私をお使わしになったように、イエス様をお使わしになったように、何事もなくイエス様が復活されたことを証言させてもらえるだろうかと言いますならば、かえって観難であるとか迫害に翻弄されることになるでしょう。弟子たちは人々を恐れるだろうか。イエス様は都合二度、安かれ、平安あれと言われましたが、私たちの平安に対する考え方、向き合い方、概念が変えられるそのような出来事でした。恐れるべきは裁き主であって、命と死とを司るものですよね、お方様。このお方から永遠に切り離されてしまうこと。そんなことが私たちの身の回り、家族、友人や知人に起こったら一大事です。イエス様こそ救い主であると信じて、父なる神様との和解させられるということを思い出す、思い巡らすときに、喜びと平安に満たされていくわけです。そのために、使わされていくわけですね。ただ放り出されるわけではありません。イエス様は弟子たちに息を吹きかけられました。もう一人の助け主、約束された聖霊を受けてから使わされるわけです。やがて下って来られる聖霊の前触れのように、イエス様ご自身が弟子たちに息を吹きかけ、聖霊を受けよと言われました。この息はですね、風であるとか霊とこう訳すことができるような言葉です。イエス様は弟子たちに息を吹きかけられました。はじめの人を土の塵で、作り、命の息を鼻に吹き入れられたことを思い出します。創世記の出来事ですね。父が私を使わされたように、イエス様は父から全権委任されて使わされたわけです。弟子たちは神の目的のために新しい命に生かされて使わされるようです。罪の問題いいですね。23節で、使わされるにあたってとても重大な役割が与えられました。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。マタイによる福音書の18章でも、同じようなことが言われていたのを思い起こすことができるでしょうか。マタイによる福音書の18章18節取り上げて読んでみますね。よく言っておく。あなた方が地上でつなぐことは天でも皆つながれ、あなた方が地上で解くことは天でも皆解かれるであろうと、こう言われていたんですね。もし私たちが罪を許さないでいたならば、そのまま残ってしまうと。つないでおいたものは天でもつながれたままになってしまう。ところが、地上で解くことは天でも皆解かれる。言うんですね。早く私たちは人々に罪を、神様に背いていた罪を認めさせ、その罪を許していただけるためにイエス様を信じていただくと、この福音を手渡さなければいけないわけですよね。三位一体の神様が共におられて、イエス様の福音、罪による滅びからの永遠の救い、良き知らせを述べ伝えて手渡していく。罪人の一人が悔い改めるならば、天で大きな喜びが起こると。私たちのうちに天と同じ喜びが起こるわけですね。 許されたものが許しを手渡していくわけです。一時的に軽減されたのではありません。完全に許されたことに確信が持てないと、なかなかそれを胸を張ってできないわけですよね。イエス様は恐れていた弟子たちに出会ってその恐れを取り除かれました。イエス様の救い、十字架の贖いは完全です。主と同じ心、同じ思いとさせてくださり、救いに預かり、神の子とされる者が一人でも多く起こされる喜びによって恐れを克服させてくださいます。私たちは使わされること、証言することを恐れてはなりません。もう恐れは取り除かれました。私たちに功績はありません。よくできるから使わされるわけではありませんが、イエス様が肉打たれ血を流してくださったことにより、神の怒りは完全になだめられたと、信仰で受け止め直して、大胆にこの主の十字架の救いを手渡すことができるように、御霊の力をいただき、御霊によって祈り求めていきましょう。御言葉を読んでお祈りをいたします。イエスはまた彼らに言われた。安かれ、父が私をお使わしになったように、私もまたあなた方を使わす。そう言って彼らに息を吹きかけて仰せになった。聖霊を受けよ。あなた方が許す罪は誰の罪でも許され、あなた方が許さずに置く罪はそのまま残るであろう。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。かつてはあなたに背を向け、あなたから離れ、聞かされても、遠く離れたところに、まるで死んだように生きていたような私たちでありました。私たちの背きの罪は大きく、巫女が十字架にかかって死ななければならないほどのものでありました。私たちは、罪のために、それぞれの罪のために、神の怒りを、罰を受けなければいけないような存在でした。ところが、私たちの人生のある一点において、あなたご自身が私たちに触れてくださり、気づかせてくださり、どれだけあなたから遠く離れていたものであるか、どれだけあなたを悲しませていたものであるかということに気づかせてくださり、私たちの方から求めるのではなく、かえって私たちが敵であった頃に、あなたの一人子、イエス様を十字架にかけてまで、私たち一人一人の魂を滅びから救い出してくださったということ、イエス様は私たちが本来受けるべき罰をご自身の体すべてでもって、霊肉魂でもってお受けになられた。私たちが見捨てられなければいけないところを父なる神に見捨てられてくださったということを心から本当に感謝をいたします。あなたの十字架を心から誇りに思います。私たちは弟子たちが使わされたようにイエス様のキリスト証言をするものとして使わされていきます。私たちがよく知っているから、よくできるから、使わされるのではなく、あなたの栄光のために精霊の息を吹きかけられて、あなたを本当に胸を張って証言、証人となっていくことができますように。拙い私たちですけれども、どうぞあなたの栄光のためにお待ちくださいますようにお願いをいたします。聖霊なる神様、どうぞ私たちを用いてください。本当に私たちの内側にある恐れを取り除いて、帰って喜びに満たして使わせてくださいますようにお願いをいたします。イエス様の尊いお名前でお祈りをいたします。アメン。